77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月25日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、早くも8月も終わりに近づいてきましたけれども、皆さん楽しい夏時間過ごされたでしょうかね。まあ、私は久しぶりに主人とお休みを合わせて北九州のアウトレットに行ってきました。まあ、やはり夏休み、しかもお盆だったので、たくさんの人で賑わっていて、久しぶりの活気にもワクワクした気持ちになりました。そしてちょうどお盆セール中で、アウトレットってもともとお値段お安いじゃないですか。それからですね、さらにプライスダウンしてて、安いなんてこうびっくりするプライスのものもあったりして、久しぶりにお買い物も楽しんできました。途中はアイスクリーム食べようかっていうことになって、その時に目の前のソファーに座ってたちっちゃい男の子がいたんですけど、こっちをこうじーっとこう見てたものだから、アイス美味しかったねってこう話しかけたら、ニコッと笑ってうんってこううなずいたその姿がとっても可愛かったんですよ。それから彼は自分がもう手に持っていたあのポケモンのカップについてたキャラクターをですね、一人一人、主人と私にですね説明して教えてくれたんですけれどもね、そうやって可愛い先生からポケモンの講義も受けてきました。こんな感じで楽しい休日を過ごしてきました。皆さんの楽しかった夏の時間、よかったらまたメッセージなどで教えてくださいね。さあ、夏も残りわずかとなりましたけれども、素敵な作品公開されますので、今日もご紹介していきたいと思います。映画復讐の記憶。アルツハイマー症を発症した80代のピルジュは、家族全員を理不尽な出来事で亡くして以来、家族を死に追いやった裏切り者への復讐を心に秘めながら生きてきました。認知症で自分の記憶が長くは続かないと悟ったピルジュは、60年間計画していた復讐殺人を実行するため、バイト先で知り合った20代のインギュに1週間だけ車の運転を依頼します。ピルジュの計画を何も知らされていないインギュは、犯行現場近くの監視カメラに映り込んだことから第一容疑者にされてしまい、ピルジュとの追走劇に巻き込まれてしまうという物語で、華麗なるリベンジのイ・イルヒョン監督がメガホンを取っています。キャストはピルジュを工作ブラックヴィーナスと呼ばれた男のイ・ソンミン、インギュを韓国版ジョデとトラと魚たちのナム・ジュヒョクが演じ、この作品でお二人初共演を果たしています。物語もテンポがよく進んでいって、なかなかよくできている作品だなと思いました。先の読めない展開にラストはどうなるんだろうと思いながら見てたんですけど、イ・ソンミンとナム・ジョヒョクの息ぴったりの演技がものすごく良かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。復讐の記憶、こちらは9月1日から全国順次公開で、今のところ長崎公開決まっておりませんが、九州では福岡のキノシネマ天神、そして佐賀のシアターシエマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、現在公開中の映画サンドランド。魔物も人間も水不足に苦しんでいる砂漠の世界サンドランド。悪魔の王サタンの息子で極悪の悪魔を自称しているんですが、少年のように純粋な心を持つ王子ベルゼブブは盗みが得意で、 物知りなお目付け役の魔物のシーフや正義感の強い人間の保安官ラオとともに広い砂漠のどこかにあるという幻の泉を探す旅に出るというドラゴンボールなどでおなじみの人気漫画家鳥山明さんが2000年に手掛けた名作コミックサンドランドをアニメーション映画化した作品です。ここからその横島俊久さんが監督を務め、アニメーション制作は機動戦士ガンダムで知られるサンライズ、バンダイムナムコフィルムワークスを中心に神風動画とアニマが加わっています。ボイスキャストはベルゼブブを小林さんちのメイドラゴンの田村睦美さん、ラオをハリウッド俳優ジェイソン・ステイソムの吹き替えなどでおなじみの山地和弘さん、シーフをワンピースシリーズの長さんが務めています。実はですね、私この作品まだ見てないんですよ。鳥山明さんの漫画はもともと大好きで、特に私はですね、ドクタースランプあられちゃん、漫画も全巻持ってるほどハマって読んでましたし、もうテレビアニメも毎週楽しみに見てました。あられちゃんもそうですし、ドラゴンボールも大人気という鳥山さんの作品の中でも圧倒的完成度を誇る名作と称されるサンドランド、私もね見るのが今からとっても楽しみなんですけれども、もうすでにご覧になった方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。鳥山さんの作品ってキャラクターも個性的でなんかすごく可愛らしいですよね。ぜひ大きなスクリーンでサンドランドお楽しみください。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映中です。動く座席で迫力のあるサンドランドの世界をお楽しみください。サンドランド、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、さあ最新作映画ご紹介していきます。 Welcome to Dali。 1985年、サルバドールダリが火事で重傷を負ったというニュースが世界に衝撃を与えます。それをテレビで知ったジェームスはダリと過ごした奇想天外な日々を思い出します。時は1974年のニューヨーク、画廊で働き始めたジェームスは憧れのダリと出会います。圧倒的なカリスマ性を持つダリと、彼に負けないくらいの存在感を放つ妻ガラに気に入られたジェームスはダリのアシスタントを務めることになり、ダリが生み出す不思議で危うい世界へと足を踏み入れていくという20世紀を代表する天才芸術家サルバドール・ダリの知られざる晩年を描いた作品です。アメリカン最古のメアリー・ハロン監督がメガホンを取っています。キャストはダリを名優ベン・キングズレー、そして若き日のダリをザ・フラッシュのエズラ・ミラーが演じていることでも注目されている作品です。そしてガラをハンナ・アーレントのバルバラ・スコラ、ジェームスをクリストファー・ブライニーが演じています。実話をもとに描かれている作品で、架空のキャラクタージェームズを登場させ、彼を通して物語が展開していくんですけれども、そこがですねなかなか面白い作品でした。ダリという人物をより知ることができたし、そしてその妻ガラとの夫婦関係、これもまた奇妙でね面白かったんですよ。ダリを演じたベン・キングズレーとエズラ・ミラーの演技もすっごい素晴らしかったです。芸術の秋のおすすめの一本ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。 Welcome to Dali、 こちらは9月1日から全国順次公開で、長崎では9月29日から長崎セントラル劇場で公開されます。続いての作品は G メン。女子に大人気の男子進学校に転校したはずが、問題児ばかりが集まる最底辺クラス1年 G 組に入ってしまった翔太。 そこで出会った癖の強い個性豊かなクラスメートや上級生たちと共に恋に友情に楽しく過ごしていたんですが、そんな翔太たちに都市伝説とかしている不良グループ G メンが倒したはずの最強組織天皇界の魔の手が迫っていたという週刊少年チャンピオンで連載された小沢敏夫さんの同名コミックを映画化した作品で、おっさんずラブシリーズのルトー東一郎監督がメガホンを取っています。キャストは翔太を元キング&プリンスで今回映画初主演の岸優太さん、その他にも流星涼さん、山本優馬さん、森本慎太郎さん、常松ゆりさん、お笑いコンビ EXIT の凛太郎さん、吉岡里帆さん、高良健吾さん、尾上松也さん、田中圭さんとキャストも超豪華なんですね。まあ、しかも吉岡里帆さんのほかほぼ皆さん高校生役というですね、またここがね良かったんですよ。まあ、正直高校生っていうようなご年齢の方たちが演じられてるから逆にこうハマれたって言いますか、なんか皆さん楽しそうに演じられてるのがねすっごく伝わってくるんですよ。まあ、そんな方たちが演じるも青春ドラマ、もうアドリブも満載でした。もう本当見てて面白かったですし楽しい作品でした。ぜひ劇場でお楽しみください。 G メン、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は春に散る。不公平な判定で負けたことをきっかけに渡米し40年ぶりに帰国した元ボクサーの疲労家と、同じく不公平な判定負けで心が折れていたボクサーの翔吾、二人は飲み屋で出会って路上で拳を交わし合い、疲労家に人生初のダウンを奪われた翔吾は彼にボクシングを教えてほしいと懇願します。初めは断る疲労家だったんですけれども、かつてのボクシング仲間に背中を押されて引き受けるんですね。疲労家は自信満々な翔吾に厳しいトレーニングをし、ボクシングを一から叩き込んでいきます。そして世界チャンピオン中西との世界戦が決まるのですが、という沢木耕太郎さんの同名小説を映画化した作品で、ラーゲリより愛を込めての是々隆久監督がメガホンを取っています。キャストは疲労家を佐藤浩市さん、翔吾を横浜流星さんのほか、橋本環奈さん、山口智子さん、相川翔さん、片岡鶴太郎さん、久保田正隆さんなどが出演しています。キャストも本当に豪華なんですよ。そしてですね、熱い熱いドラマで、強いて言えばロッキーとクリードをこう見ているような感じだったんですね。横浜流星さんのボクサー姿がまたなんともかっこよかったんですよ。世界戦チャンピオンの中西を久保田正隆さんがこう演じてらっしゃるんですけれども、このお二人の戦いぶりがまるでも本物のボクシングの試合を見ているようで、すっごい迫力でですね、ものすごかったです。この春に散るっていうタイトルがしっくりくるラストに男の生き様を感じる作品でした。こちらぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。春に散る、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は皆様でここに夏の終わりのスペシャルプレゼントのお知らせです。映画 G メン特製スマホクリップハンディファンを3名の方に、映画春に散るプレスシートを2名の方に、そして映画サンドランドを 4DX で鑑賞できるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月1日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。よかったら夏の思い出のメッセージも添えてくださいね。
ミカの
フラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで素敵なイベントのお知らせをしたいと思います。藤木シーサー沖縄落語ユンタク独演会が9月2日の土曜日に長崎歴史文化博物館の1階ホールで開催されます。16時30分開場で17時開演、チケットは お一人様3000円となっております。まあ、藤木シーサーさんなんですけれども、 NHK の朝ドラちむどんどんやチュラさんでおなじみの沖縄出身の役者兼芸人さんなんですね。まあ、皆さん、あ、このこと聞いたら、あ、あの人知ってるってこうなると思うんですけれども、まあ、同番組ではレギュラー出演のほか沖縄言葉の指導も担当しました。まあ、一方、沖縄落語の独演会、ラジオのレギュラー番組や映画、ドラマへの出演など、東京と沖縄を中心に活躍されているそうなんですね。まあ、江戸落語の沖縄バージョンをはじめ、琉球を題材にした面白おかしい話が好評で、幅広い層に人気が高まっているそうです。まあ、今回長崎初公演となることですので、皆さんぜひこちらの方ですね、お楽しみいただきたいと思います。まあ、チケットはエストービ本店の1階サービスカウンターで好評発売中で、あと E メールでも予約を受け付けております。 info@pinewoodco.jp info@pinewood.co.jp そしてフラワーシネマのメッセージフォームからも予約受け付けております。まあ、その際には必ず枚数、そして代表者の方のお名前、そして電話番号を必ず明記してくださいね。私もですね、この独演会行くんですけれども、すごく楽しみにしてます。よかったらこの機会にぜひお出かけください。さあ、最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。映画エリザベート1878。1877年のクリスマスイブに40歳の誕生日を迎えたエリザベートは、コルセットをきつく締め、世間のイメージを維持するために奮闘するも、厳格で形式的な公務にますます窮屈さを覚えていきました。まあ、人生に対する情熱や知識への渇望、若き日々のような刺激を求めてイングランドやバイエルンを旅し、かつての恋人や古い友人を訪ねる中、誇張された自身のイメージに反抗し、プライドを取り戻すためある計画を思いつくという、ヨーロッパ宮廷一の美貌と称されたエリザベートの40歳の1年間にスポットを当て、若さや美しさという基準のみで存在価値を測られてきた彼女の知られざる素顔を描いたドラマで、オーストリアの気鋭マリー・クロイツァーが監督脚本を務めています。キャストはエリザベートをファントムスレッドのビッキー・クリープスが務め、2022年第75回カンヌ国際映画祭ある視点部門で最優秀演技賞に輝いています。最近ではダイアネ妃にスポットを当てたスペンサーなどもありましたけど、まあ、その時のクリスティン・スチュワートのダイアナ役もまるで本物のようだったですよね。まあ、今回エリザベートを務めるビッキー・クリープスの演技にね、引き込まれたんですよ。まあ、ここでも王室の息苦しさを感じました。まあ、40歳で高齢者扱いされるのも思わず、ってちょっと思ってしまったんですけれども、私ですね、舞台でエリザベートを見たことがあるんですけど、映画ではまた舞台とは違った世界観で彼女の新たな一面を知れたような気がします。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。エリザベート1878、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の木のシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 さてここでリクエストメッセージご紹介します。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。美香さんこんにちは。先日番組でドラマの話をしていましたが、私は昔の作品なんですけど、木村拓哉さんのグッドラックが大好きで、夏になると主題歌の山下達郎さんのライドオンタイムが聴きたくなります。映画の曲ではありませんが、ぜひリクエストお願いしますといただきました。ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。リクエストメッセージありがとうございます。ということで今週のラストナンバーはドラマグッドラックの主題歌山下達郎ライドオンタイムを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。